市役所からこんにちは。この時間は行政経営課の板谷聡さんをお迎えしてお話を伺っております。さて、前半ですけれども、先ほど行政改革とはどういったことかということについてお話をいただきました。では、ここからは行政改革の取り組みについて教えていただけますか。
はい、まず行政改革の取り組みについては、先ほども説明させていただきましたが、5つの基本目標がありまして、さらにその目標を達成させるために具体的に何を行うのかを示した取り組み項目がございます。平成27年度ですと94の項目、平成28年度29年度ですと、98の項目について実施に向けた検討や実際に実施をしております。
板谷さん、たくさん取り組む項目があるんですね。
はい、この場で一つ一つの項目についてお伝えできればいいのですが、時間の都合もございますので、今回はいくつか、ピックアップをさせていただきまして説明をさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
まず最初にご紹介する取り組みは、一つ目の基本目標であります市民の皆様と一緒にまちづくりをしていくことに関して、昨年度4月から運行開始した高根郷についてです。高根郷とは高根町から朝日町までを結ぶ公共交通手段の一つなのですが、昨年度4月から野良マイカーに代わり高根まちづくりの会が実施主体として取り組んで見えます。具体的には平成27年度にまちづくりの会から市の方へこういったことができないかとご提案をいただきまして、平成28年度に実施に向けた検討を行いまして、昨年度4月にから、運行開始に至りました。市としてはこれまで委託料として支払っておりました経費がまちづくりの会への補助金へと変えることにより、その経費についてもこれまでの約半分と効率化を図ることができました。高根地域の方々におかれましても、利用者負担は100円とそのままですが、便数が往復7便から10便に増えました。また地域で実施していただいているため、地域の要望や意見を反映させやすく、例えば木曜日の歯科診察の際の帰りの便がないといった意見などから、デマンドでその便を増設したりと、地域の特性や利用実態に合った運行形態が可能となっております。ただし、こういった取り組みにあたっては地域に公共交通、つまりバスやタクシーといった移動手段、足がないということが大前提としてありますので、全ての地域で実施できるわけではありませんが、市の仕組みを見直して、地域と連携してより良いサービスを提供する行政改革として素晴らしい取り組みの一つであると思っております。
そういった経緯があったんですね。そうですか。地域の方々にとっては移動手段の確保ということに関しては非常に重要な問題ですから、それが地域の方々で賄われているという取り組みっていうのは素晴らしいですね。
はい、
そうですか。他に紹介していただける取り組みはありますか。
はい、次にご紹介する取り組みは、5つ目の基本目標であります財政の健全性の確保という視点になりますが、公用封筒に関する取り組みについてご紹介します。
はい、
昨年10月27日に高山市と市内の印刷事業者12社で組織する飛騨印刷協同組合とで、公用封筒の作成及び無償提供に関する協定というものを締結しました。この協定の締結によりまして、飛騨印刷協同組合において作成した公用封筒を市に無償で提供いただけるということになりました。もう少し具体的にお話ししますと、本日、実際に封筒を持ってきましたが、住民票などを発行する際にお渡しするこちらの、窓口用の封筒と、 市でさまざまな書類を郵送する際に、使用するこちらの事務用封筒、大きいものは、角2サイズになりますが、なりまして、小さいものについては、長3サイズの、封筒になりますが、はい、こちらの3種類の封筒につきまして、市が業者に発注して、これまでは、作成をしておりました。そうすま、発注して作成しておりましたので当然経費がかかっておりましたが、
はい、
そこで、市でもその経費を少しでも減らすために、市で封筒に掲載する広告を募集してその広告料を作成経費の一部に充てました。ところが今回の協定の締結によりこれらの封筒を無償で提供していただけることになり、かつこれにより約100万円の経費が削減できました。
あ、そうなんですか。それも市によって非常に良いことしかないように思いますけれども、どのような仕組みで封筒を無償で提供していただけるということになったんですか。
はい、それは先ほども少し触れましたが、これまでは市で封筒に掲載する広告を募集して広告料をいただいて、それを作成経費の一部として充てておりました。今回のこの協定によりまして今度は飛騨印刷協同組合が公用封筒に掲載する広告を自分たちで募集していただき、組合はその広告料により、公用封筒を作成していただくことになるため、無償で提供していただけることになりました。今後はこういった民間事業者のノウハウなどを活用して財源を確保していったり、公共サービスを充実していく取り組みが非常に重要になってくると思いますので、行政改革の取り組みとしてこういった事業を一つでも多く展開していきたいと思っております。
あ、そうなんですか。なるほどなという仕組みがありますけれども、その他はいかがですか。
はい、最後に区具の多目的センターにおける取り組みをご紹介します。区具の多目的センターは今年の3月26日にオープンしましたが、区具の支所や保健センターなどの行政機能をはじめ、老人憩いの家、集いの広場など高齢者や乳幼児の活動拠点として、また高山南商工会区具のまちづくり運営委員会の事務所や多目的室などまちづくりの拠点として、市民の皆さんが集い活動できる施設となりました。
はい、
建物は木造建築で、柱については市内のカラマツを利用しておりますし、内装材のヒノキは区の地内の木材を使用するなど地元の木材をふんだんに使用しております。
はい、とても素敵な施設ですよね。
また太陽光発電パネルを設置し、自然採光や自然通風、雨水利用などの自然エネルギーを活用しており、環境にも配慮しております。このように支所や集いの広場などの複数の施設を集合させ、行政機能や子育て機能などの複数の機能を持たせた施設の整備によりまして、施設の有効活用が図れるとともに管理費等のランニングコストの軽減が可能となりました。はい、今回ご紹介させていただきました取り組みはほんの一例ですが、他にも市民の皆様への広報活動の充実や職員育成の充実、計画的な地方債発行などによる将来負担の軽減など様々な取り組みを行っています。そうした取り組みによって生み出された財源は、市税や地方交付税の減少による備えや市民サービスの向上に活用していきます。
はい、今年度もたくさんの項目について取り組まれるんですね。
はい、行政改革といいますと市役所の中だけで行うことと思われがちですが、決してそうではなく、先ほどの取り組みで紹介しました通り まちづくりの主役であります市民の皆様と一体となって取り組まないとできないものです。取り組みの内容も多岐にわたりますので、市民の皆様にはぜひご理解とご協力をお願いいたします。自らの町は自らが築くという意識のもと、高山市が将来にわたって持続的な発展を遂げるためには、我々職員も含め市民の皆様とみんなで共同の取り組みを推進していくことがこれまで以上に重要になっているわけです。今後も市民の皆様の理解を得ながら全庁を挙げて行政改革を推進し、最小のコストで最大の市民サービスが提供できるよう努めてまいります。
はい、よくわかりました。これまで行政改革というと、どちらかというと市役所などの行政が行うものだっていうイメージがあったんですけれども、今板谷さんがお話しされたように、自らの町は自らが築くということで、私たち市民の一人一人がですね、高山市の発展のために取り組んでいくことも必要なんだなということがよくわかりました。さて、今回お話しいただきましたことにつきまして、もっと詳しく知りたいなっていう場合はどうしたらいいでしょうか。
はい、今回お話ししました行政改革については高山市のホームページに掲載しておりますし、また平成29年度の取り組みについては9月1日号の広報高山に掲載しておりますので、ぜひご覧ください。またその他ご意見やご質問等については市役所行政経営課電話 35-3040 へお問い合わせください。
はい、わかりました。本日は高山市の行政改革ということをテーマに、高山市総務部行政経営課の板谷聡さんにお話をいただきました。板谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。